Brethren, I am grateful to be with you. 兄弟の皆さん、今晩共に過ごせることを感謝しています。皆さんが真剣の奉仕を忠実に果たしていることを知り、へりくだる思いがします。主の奉仕を勤勉に果たすことについてお話しします。最近の経験からこのテーマを選ぶことにしました。一つの経験は、アロン真剣社の新しい小冊子を入念に読んだことです。それは、神への務めと名付けられています。その小冊子が、若い男性に期待している行動と人柄について読み、深く考えているうちに気づいたのは、そこに書かれていることは、ブリガム・ヤング大官長が、一生勤勉である真剣社に約束したことであるということでした。真剣を受けて、メシを忠実に果たし続ける人、また神から求められることはいつも喜んで行い、生涯すべての義務を果たし続ける人は、神に関する事柄を受ける特権だけでなく、それをどのように受けるかについての知識も授けられ、いつも神の御心を知ることができるでしょう。
That he may know the mind of God continually. Just a few weeks ago, I saw.
数週間前、羊になったばかりの兄弟がこの勤勉の道を歩み出すのを見ました。彼の父親が息子の作った図表を見せてくれました。そこには礼拝堂のすべての椅子と生産のパスの割り当てを受ける一人一人の羊の番号と生産を配る時の経路が示されていました。父親と私は誰かに頼まれたわけでもないのに真剣の奉仕を確実に果たす計画を立てた少年のことを微笑ましく思いました。この少年の勤勉さは神への務めのパターンに従うものです。そのパターンとは主の期待を知り、その期待に応える計画を立て、計画に基づいて勤勉に遂行し、その経験が自分を変えてくれたことや人を祝福したことについて人に分かち合うというものです。この羊は主から召された責任を確実に果たすためにその図表を作りました。真剣の奉仕を始めたばかりの彼に、いつでも喜んで神から求められることを行うように主が教えてくださったのです。勤勉について話すよう導いてくれたもう一つの経験は、この世での真剣の奉仕が終わりに近づいたある男性を見たことです。彼はビショップを二度しました。彼が若い頃初めてビショップに召されたのは、私と出会う何年も前のことでした。今は年老いて二度目のビショップから解任されました。体が衰えるにつれて真剣のどの奉仕も非常に難しくなってきました。それでも計画を立て、勤勉に遂行しようとしました。毎週日曜日、教会に行けるときには、ほとんどの人が生産会に出席するために入るドアから一番近い列に座りました。早く行って必ずその席を確保するのです。彼はビショップのとき、壇上に座ってしていたときのように、入ってくる一人一人に 目で愛と歓迎を伝えました。彼が払っている犠牲を多少なりとも知っていた私たちは、その模範に元気づけられました。ビショップの務めは終わりましたが、真剣の奉仕は続いたのです。そのような模範を皆さんも見てきたことでしょう。今晩私は彼らから学んだことをお話しします。まずは何の目的で誰に仕えているのかを知ることから話しましょう。それを心の底から理解すると大きな変化が生じます。はじめに、アロン真剣を持つ若い男性に向けてお話しします。皆さんは神が皆さんに寄せておられる信頼の大きさを感じれば感じるほど勤勉になるでしょう。神への務めの中に大官長会から皆さんへのメッセージがあります。天の御父はあなたを深く信頼しておられ、あなたが果たすべき大切な使命を用意しておられます。祈りによって御父に心を向け、御霊の促しに耳を傾け、戒めを守り、交わした誓約を守るときに、御父はあなたを助けてくださいます。バプテスマのヨハネは、皆さんが持つ神経を回復するために地上へ戻りました。彼はアロン神経の鍵を持っていました。イエスはこのヨハネからバプテスマを受けられました。 ヨハネは自分を召したお方を知っていました。彼は主に、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですと言いました。1829年5月15日にジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーを選任するために主から使われたヨハネは、アロン神権には天使の働きの鍵と悔い改めの福音の鍵と罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵があることを知っていました。自分を召したお方とその目的を知っていたのです。皆さんは神権の召しにより今日、主の教会の会員に主の晩餐である聖餐を与えることができます。それと同じ力を、救い主は地上で務めを果たしていた時に十二使徒に授けられました。復活の後、教会を導くために十二弟子を召した時にも、主は同じ力を授けられました。モルモン書に記されている通り、主ご自身が主の無限の犠牲の印を備えて、それらの印を民のために祝福されました。主について、また神権の奉仕をするときの皆さんを主がどれほど尊んでおられるかについて考えてください。主を思い起こすなら、できる限り主のようになり、主がされたように適切に誠実にこの奉仕を行おうと決意することでしょう。それは皆さんの人生のパターンとなり、神権の奉仕をいつも勤勉に行う力が増すでしょう。それらの奉仕のために主は今皆さんを備えられ、将来皆さんを召されるでしょう。そのような決意は古代に神の御子の位に従う聖なる神権と呼ばれたメルキゼデク神権を受けるための備えとなるでしょう。さて次にメルキゼデク神権を受けて奉仕する召しと栄誉に預かっている人々に向けてお話しします。アロン神権と同様、メルキゼデク神権は主ならなされるであろうことを行うという責任以上のものです。それは主のようになるという勧めです。主は約束しておられます。誰でも忠実であって、私が語ったこれら二つの神権を得て自分の召しを尊んで大いなるものとするものは、御霊により清められてその体が更新される。これらのものはモーセの息子たち、またアロンの息子たちとなり、アブラハムの子孫となり、神の教会となり、神の王国となり、神の選民となる。主は言う、この神権を受けるすべての者は私を受け入れるのである。私のしもべたちを受け入れる者は私を受け入れるからである。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受けるのである。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。すべての神権者が祝福に預かるためのパターンがあります。主が私たちのためにそのパターンを記した聖文の一つが教徒制約第107章にあります。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。怠惰な者はその職にいるにふさわしいものとみなされない。また自分の義務を学ばず認められるに足るものであることを示さない者はその職にふさわしいものとみなされない。まさにその通りである。アーメン。主から与えられた義務を学び、怠惰にならず勤勉に遂行しなければなりません。簡潔ですが、従うのは容易ではありません。私たちはあまりにも注意散漫です。神権会のテキストより日常的なニュースの方が面白く思えることがあります。座って休む方が神権の奉仕を必要とする人を訪問する約束を作るよりも魅力的に思えることがあります。他の興味で心が神権の務めから離れているときや体が休息を求めるときに、私は次のように言って自分を元気づけます。主を思い起こしなさい。主は神権の奉仕の勤勉さについて私たちの完全な模範です。私たちの司令官で、私たちを召したお方で、私たちの前を行かれます。主は私たちを従わせ、人々を伴って来させるために私たちを選ばれました。今晩私は主を思い起こし、心が震えています。この復活祭の前の土曜の夜に、私たちは主の復活を思い起こします。私はそれに先立つ数日の主の模範を思い起こします。御父と私たちへの愛から、主は死すべき人間には耐えられない苦しみを受けられました。 無限の犠牲に必要とされた苦しみの一部をこう述べておられます。見よ、神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかしもしも悔い改めなければ神、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら神に、父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。カルバリの十字架からこう宣言されました。すべてが終わった。それから主の霊は体から離れ、その体は丁寧に墓に葬られました。復活される前の3日間、霊界で行われたことを通じて、主は一つの教訓を与えられました。私はその教訓を、困難な務めを終えた後で、頑張ったのだから少し休んでも良いのではないかと感じるときに思い起こします。救い主の模範は、私たちに働き続ける勇気をくれます。地上での働きを終えた後も、主は霊を救うという栄光に満ちたご自身の技を続ける決意を持って霊界に行かれました。そこで主は、食材の犠牲によって可能となった憐れみを受けられる人々を救出するために忠実な霊たちの技を組織されたのです。見よ、主は義人の中から軍勢を組織し、力と権能をまとった使者たちを任じて、暗黒の中にいる者たち、すなわち全ての人の霊のもとへ行って福音の光を伝えるように彼らに命じられた。このようにして福音が使者に述べ伝えられたのである。選ばれた使者たちは主の恵みの日を告げ知らせ、束縛されている囚われ人、すなわち自分の罪を悔い改めて福音を受け入れる全ての人に自由を宣言するために出て行った。主を思い起こすとき、いつも真剣の働きを休みたいという誘惑に抵抗しやすくなります。今日私たちは主を思い起こしているからこそ、制約したことを全く勤勉に行うという決意を胸に義務を学ぶためにここにいるのです。主の模範があるからこそ、務めを果たすために終わるまで耐え忍び、過去と現在における御父の模範に倣い、永遠に御父の御心を行うと決心しているのです。これは主の教会です。主は私たちの弱さを知りながら召し、信頼してくださいました。主は各自が経験する試練をご存知でした。忠実な奉仕と主の食材とにより、私たちは主が望まれることを望み、主に代わって自分が使える人を祝福できる人物になれます。十分な期間勤勉に使えるなら、私たちは変えられます。さらに主に似たものとなれるのです。主のしもべの生活の中にその奇跡が起きたのを証拠を見てきました。数週間前に一人の忠実な真剣者の居間でその証拠を見ました。私は執事、父親、ビショップ、ステーク会長会顧問としての彼を知っていました。彼が真剣を用いて勤勉に神の子供たちに仕えている様子を何十年も見てきました。彼の家族が今に集まり彼を囲みました。彼はスーツとネクタイ姿で笑っていました。私は驚きました。なぜなら私が彼を訪問したのは、彼が痛みを伴う治療を受けているにもかかわらず治療の効果が現れていなかったからです。彼はそれまでの真剣の奉仕を通じて何百人にもの訪問者にしてきたように私に挨拶してくれました。苦難の中にある彼を助けるための訪問でしたが、真剣の奉仕ではよくあるように、助けられ学んだのは私の方でした。座って楽しく語り合いました。その時初めて私の母の死期が近づいた時に、彼の父親が世話をしてくれたことを知りました。彼は人を助ける方法を子供の時に父親から学んだのです。そう考えた時に、私も慰めと祝福を与えるために訪問する際に息子たちを連れて行ってよかったと思いました。数分後、彼は静かにこう尋ねました。 もしよろしければ祝福をお願いしてもいいでしょうか。彼と一緒に何年も奉仕してきた以前のステーク会長がメルキゼデク神権の力によって聖別された油を彼の頭に注ぎました。祝福を結び固め約束を与えたと伝えた時に、主がこの忠実な神権者のためになさったことの少なくとも一部を聖霊から教わりました。彼には汚れがなく、彼の罪は洗い流されていました。彼の性質は主の望まれることを望むように変えられていました。死を恐れていませんでした。彼の心の望みは自分の家族と彼を必要としている他の天の恩師の子供たちに仕えるために生きることでした。常に勤勉に奉仕する神権者に対する主の優しさを目にしたことに感謝しながら、私は夜の闇に出て行きました。主はご自分の御心を望み行うよう彼らの心を変えられるのです。最後に神権を持つ主のしもべである皆さんに助言を与えます。聖文と生ける預言者の言葉について深く絶えまず考えてください。神とその愛子の性質が理解できるように常に聖霊を求めて祈り続けてください。主があなたに行うよう望んでおられることを御霊が教えてくださるよう嘆願し、それを行う計画を立ててください。従順になることを主に約束してください。主の命じられたことを成し遂げるまで断固として行動してください。使える機会に感謝するため、また次になすべきことを知るために祈ってください。私は天の恩師とイエス・キリストが生きておられることを証しします。お二方は復活し、栄光に満ち、私たちを愛し、見守っておられます。神権の鍵は、天の使者を通じて預言者ジョセフ・スミスに回復され、トーマス・エス・モンソン大官長まで連綿として受け継がれてきました。生ける使徒一人一人もその鍵を保持しています。皆さんに私の祝福を残します。主の真の教会における聖任された神権を持つしもべとして、皆さんが大きな信頼と約束を受けていることを御霊によって感じることができますように。イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。